ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。6月29日は、37年前にヨーロッパで拉致された石岡徹さんのお誕生日です。石岡さんは今年で60歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、拉致問題インフォメーションです。6月10日から13日まで、安倍総理特使として韓国を訪問した二階俊博自民党幹事長は、12日ムン・ジェイン大統領ほかと面会しました。二階幹事長はムン・ジェイン大統領に総理の親書を手渡した上で、両首脳間で緊密な意思疎通を図ることが必要であり、7月の G20 サミットの機会などを捉え、早期に首脳会談を実現できるよう調整していくこと、およびそれ以外にも首脳がお互いに行き来していくこと等を確認しました。また未来志向の日韓関係を築いていくために、観光交流などの人的交流を積極的に進めていくことでも一致をしました。北朝鮮については、今圧力をかけるべきであることを確認をし、引き続き日韓で緊密に連携していくことで一致しました。菅官房長官はこの二階幹事長の韓国訪問について、未来志向の日韓関係を築いていく上で極めて有意義なものであると考えていると記者会見で述べました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次に、ニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。6月26日、中国専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
6月20日から25日にかけて韓国のソウルに行っておりましたが、そこで中国の専門家たちといろいろ議論する機会がありました。中国の専門家たちは中韓の会議のために訪韓をしていたわけでありますが、その機会を を、捕まえて、いろいろ議論をしたということであります。中国の専門家の見方ということになりますと、朝鮮半島情勢というものが今厳しいということになります。朝鮮半島情勢というのはそもそも緊張の激化と緩和というものを繰り返すという傾向がありましたが、今回はその緊張が非常に長期化している。北朝鮮がミサイル発射を継続しているということがあって、朝鮮半島の緊張が非常に長期化しているという、これが大きな問題でありますし、ここで北朝鮮が再び核実験を行うというようなことがあればですね、朝鮮半島の情勢は極めて緊張すると、それは避けられないだろうということになりますので、したがって中国は北朝鮮の核実験にはもちろん強く反対をして、説得を増していると、その効果は十分にあるだろうということで、おそらく、北朝鮮は核実験をやらないというふうに中国側は見ているようであります。ともかく中国にとって朝鮮半島の非核化、特に北朝鮮の非核化というのは極めて重要であるということになりますので、例えば中国にとってどういう状況が望ましいか、中国に極めて友好的な北朝鮮だけれども、しかし核兵器を保有している北朝鮮という、そういう存在とですね、あるいは逆に対中関係は悪化すると、中国に対しては決して友好的じゃないけれども核兵器を持っていない北朝鮮と非核の北朝鮮というものをこう比較した場合、どちらがいいか望ましいかといえば、これはもう極めて明らかである、後者である、非核化された北朝鮮であって、そのために中朝関係が悪化すると言ってもそれは問題ないというのが中国側の見方のようであります。なぜならば、まず第一に北朝鮮が核を保有する、あるいはそうした状況が続くと韓国そして日本が核武装する可能性があるわけですし、北東アジアの安全保障環境が非常に悪化すると、それは中国は望まないということになります。そして2番目に、北朝鮮は中国の支援なしに生きていくことはできないと、したがっていくら対中関係を悪化させるといってもそこには限界があると、やはり北朝鮮は最後には中国の方に寄ってくるしかないんだと、対立関係を深める、特に軍事的な対立関係になるというようなことは、それは考えられないというのが中国側の判断と言っていいかと思います。そうした前提で考える場合、今ともかく必要なのは北朝鮮の非核化プロセスというものを再開することであると、そのためには当然読者会合の再開というものが重要になってくるとことになりますが、状況を考えると韓国にムンジェイン政権が誕生したと、これは南北関係の改善というものにつながるかもしれない、それはいい効果があるかもしれないと見られるわけですし、アメリカのトランプ政権も北朝鮮との対話を完全に拒否しているわけではないので、その可能性は残っていると、そうであるとすればですね、まず今中国を中心に国連の制裁というものを実行しているわけでありますが、それを進めつつ南北そして米朝の対話というものをやっぱり進めることが非常に重要であると、そうしたプロセスの中で6者会合も再開されるということがあり得るだろうと、これが中国の専門家の人たちのある基本的な見方であろうかというふうに思いますが、ともかく中国は北朝鮮に対して北朝鮮の安全を保障する、あるいは体制の安全を保障する、政権の安全というものを保障するのは核兵器ではないと、むしろ経済的な豊かさだと ういうことを中国は北朝鮮に強調していると。そして当然のことながら経済的な発展というものをもたらすためにはですね、まず核兵器を放棄して非核化された北朝鮮というものを作ることが非常に重要なわけでありますので、北朝鮮の非核化というものを非常に強く求めているんだということを中国の専門家の人たちは強調をしておりました。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1974年のヒット曲、三輪車で水色の街をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。三輪車で水色の街をお聴きいただきました。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案の中から久米豊さんの事案についてお伝えします。久米豊さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。東京都に住んでいた久米さんは1977年9月19日、石川県宇出海岸において北朝鮮工作員キム・セホと在日朝鮮人の協力者によって拉致されました。当時52歳でした。その後の日本政府の捜査により、協力者である在日朝鮮人が逮捕され、拉致を自供しました。これに対し北朝鮮側は、久米さんは北朝鮮に入っていないと回答しています。しかし、逮捕された在日朝鮮人の供述などから、この人物が北朝鮮からの指示を受けて、久米さんを海岸まで連れ出し、北朝鮮工作員に引き渡したことが判明しています。日本の捜査当局は2003年1月に、主犯格のキム・セホに対する逮捕状を得て、国際手配するとともに、政府として北朝鮮側に対し身柄の引き渡しを要求しています。また、日本政府は、久米さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、久米豊さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者松本京子さんのお兄さん松本はじめさんからのメッセージの朗読です。このメッセージは拉致被害者の帰国を待ちわびるご家族のメッセージを俳優が朗読し、拉致被害者やご家族の写真とともに上映する映像作品、メッセージ、家族たちの思いに収録されたものです。 松本はじめさんのメッセージは俳優の宅間真さんが朗読しています。1977年10月会社員だった松本京子さんは鳥取県で自宅近くの編み物教室へ向かう途中に拉致されました。当時29歳でした。それではお聞きください。
京子、兄貴だけども元気に北朝鮮で暮らしていますか？38年が経ちますけども未だに助けてやらなくてすまないと思っています。平成22年10月に韓国に行って北朝鮮の見える展望台で北朝鮮の国を海伝いに見て帰りました。その時の山の景色というのは本当に赤土が見えて本当になんとなく寂しい感じのする北朝鮮を見て本当にこんなところで暮らしているのかなと、そして寒い風と、そしてこれからまた北朝鮮は本当に寒い国だということを聞いています。韓国に行った時にも本当に寒かった。こんな寒いところで38年間暮らしてきたのかなと思うと、何としてでも早く日本に帰れるように家族として一生懸命救出に向けて頑張っていきたい。頑張らなきゃいけない、そんなふうに思っております。今家族は一日一日を大事にして、私は鳥取県を窓口に講演をして国民の皆様にお願いをし、署名講演をしながら京子が一日も早く日本に帰れるように、拉致問題が広く日本の皆様に理解されるように、京子が帰ってくるまでは何としても京子の元気な姿を見たいと思い、一日一日を元気で毎日過ごしています。そしてノブさんが、京子がいなくなったのはノブさんが6つの時でしたので、本当にそういうことを思うと長い年月が経ったなというふうに思っておりますので、なんとか政府の方に一生懸命お願いをして運動して無事に帰ってこられる、そんな日が来るまで病気せずに頑張っておってください。必ず救い出せる日が来ますので、それまでの辛抱です。兄貴からでした。
松本京子さん、お聞きいただけましたでしょうか。松本京子さんのお兄さんの松本はじめさんからのメッセージを宅間真さんの朗読でお送りしました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、 横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時および12時30分さらに深夜1時30分からは周波数7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。